41節から42節、まあ、最後までの言葉を、そのことを起こって、誰がイエス様を弟子であるか、まあ、そういう内容が出てきます。まあ、41節、42節をお読みしましょう。はい。
あなた方は、あなた方の父の技を学んでいます。彼らは言った、私たちは福音法によって生まれたのではありません。私たちにはあるという父、神があります。イエスは言われた、神がもしあなた方の父であるなら、あなた方は私を愛するわけです。なぜなら私は神から出てここにいるのだけです。
ヨハネの福音書の8章の41節ですね。これからずっと、3つに分類することができます。まず第一番目に、イエス様の弟子とは31節から41節を見ますと、その中にはアブラハムの子孫であることが条件であると書いてあります。それから、第二番目には41節の後半から47節までは、イエスキリストを受けられない者はすなわち、父なる神様の子供でなくてその親は あくまでやるという厳しい内容が書いてあります。それ43節、44節次の言葉です。あなた方はなぜ私の話していることがわからないでしょう。それはあなた方が私の言葉に耳を傾けることができないからです。まあ、うむとありましてですね、あなた方のあなた方は弟子であるならばアブラハムの子孫です。でも、まあ、イエス・キリストを信じないあなた方はあなた方の父はアブラハムじゃなくて悪魔ではないかという厳しい内容が書いてあります。46節で47節にも同じ内容が書いてあります。47節、神から出たものは神の言葉に聞き従えます。ですからあなた方が聞き従わないのはあなた方が神から出たものでないからです。でこのように、イエス様は目の前にある大臣に対して、自分を殺そうとする大臣に対して厳しい内容のことです。まず一つは、私を信じない上にあなた方のアブラハムの子孫ではない、どうしてあなた方の父はアブラハムだと言っている、神だと言っているけどもそうではない、あくまではないかとこのように言っているんですね。で3番目には48節からの、部分でありまして、イエス・キリストの弟子であるならば、私を信じ、私が神アブラムが待ち望んでいたメシアである神の子であるということを58節以降に書いてあるんですね。で56節を見ますときに、あなた方の父アブラハムは私の字を見ることを思って大いに喜びました。彼はそれを見て喜んだのです。そして58節、イエスは彼らに言われた、誠に誠にあなた方にと言います。アブラハムが生まれる前から私はいるのだと、そこに言っています。ですから、41節から4節にしますと、大体そのね、アブラハムの子孫であり、イエスの弟子、父の弟子というのは、アブラハムの子孫であり、第2番目は、もし私を信じないならば、あなた方の父はアブラハムでなく神でなく、その父あなた方の父は悪魔ではないだろうかということを言って、で第3番目には、アブラハムの待ち望んでいた私こそメシアであり私こそ神であるということを58節以降にイエス様はおっしゃっていらっしゃいます。だから大臣たちは自分たちはアブラハムの子孫であり神が私たちのお父さんであるというふうに考えておりましたので、非常にそのことを言われてからはショックを受けたようで、ますますイエスを殺そう、イエスが引き受けて殺そうというふうに考えたようで、この内容からこの御言葉の内容からですね、真の弟子にはどうしたらいいか私たちは見ていきたいと思います。まず8章の31節には次の そこでイエスはその信じた偉大人たちに言われた。もしあなた方が私の言葉にとどまるなら、あなた方は本当に、私の弟子とこのようにおっしゃいました。で、そこでイエスはその信じた偉大人たちに言われたとこのように書いています。まあ、その目の前にいている偉大人たちは、自分を殺そうとして迫ってきたんでありますけども、以前はイエスを信じていたようです。ですからその信じた偉大人たちが自分を殺そうとして迫ってきた偉大人たちに、その信じた偉大人たちというふうに呼ばれました。で、イエス様の弟子でも多くの人が、イエス様は私は天から下ってきたパンであり、私を食べたものは永遠の食物と言われました。で、メッセージに例え話がたくさん出てまいりますので、それにつまずいた偉大人たちがたくさんいらっしゃいました。で、最初は信じたけども、最初は信じて素晴らしいな、偉大の預言者のように考えたようでありますけれども、信仰を失ってしまい、多くの人は去ったというふうに、書いています。で、神様の言葉になかなか信じることができない、聖書の御言葉にとどまることができないということがあるようであります。それは、そうですね、御言葉が、ですから目の前にある偉大人たちは、目の前に信じたけども信仰を失ったようにいてるんですね。で、その中で私たちがイエス様の弟子としてとどまろうとするならば、御言葉にとどまるならば、あなた方は本当に私の弟子ですとこのようにおっしゃいます。で、御言葉にとどまるといえば非常に難しいことでありますが、第2コリントの7章2節を見ますと、こう書いてあります、私たちに対して心を開いてください。私たちは誰にも性を伝うことがなく、誰も損なったことがなく、誰からも業務されたことがありません。パウロが、中の、コリントの教会に出した手紙でありまして、7章2節に、私たちに対して心を開いてくださるのが、御言葉にとどまるという意味と言葉と同じ言葉が用いられております。ですから、聖書の御言葉に対して場所を提供して心を開く、聖書の御言葉に対して、心を開いて場所を提供する、そういう心が必要なんです。マタイの19章の11節に、しかしイエスが言われた、その言葉は誰でも受け入れることはできるわけではありません。ただそれが許されているものだけできるものです。そういう御言葉がありますように、聖書の御言葉は信じているんだけども、頭で理解しているけども心では全然感じていない。日曜日に聖書の御言葉を通して感激したんだけども、実は皆忘れてしまっている。自分の人生がね、全然その御言葉がその心に影響を与えることができない、という内容なことがしばしば起こってまいります。そうじゃなくて、聖書の御言葉が、語られたら、その心を全くその御言葉に影響される、心が影響される、そういう生き方をしなければならないということをですね、イエス様は私に教えてくださいました。心を開く、また聖書の御言葉によって心を開く、心を委ねる、また聖書の御言葉を受け入れて生活をする、これが根を下ろす、御言葉があなた方に根を下ろしているならば、あなた方は誠の弟子だと言われたイエス様の言葉に適する内容であります。右の耳から入って、左の耳から御言葉が抜けていくのではなくて、聖書の御言葉は耳から入って、心を開き、そして御言葉に影響されて生活をするならば、私を弟子でやろうとこのようにおっしゃいました。ですから、ヨハネの福音書の 他想的我有些人まことにまことにあなた方に告げます。誰でも私のことを守るならば、その人が決して死を見ることはできないと、このようにおっしゃいます。でも、先ほど申しましたように、多くの人々は、イエス様の言葉に、従うことはできませんでした。第1番の2章の方に、言われていることですが、そうなんです。そこでイエスは、その信じたユダヤ人たちに言われた。もしあなた方は私の言葉にとどまるのちがね、ヨハネのあの読書が覚えてくる。そこで弟子たちの多くの者がこれを聞いて、聞いたことが聞いていた。これがひどい言葉だ、そのことを誰が聞いておられるようか。二人のつまりで出ておられる。でも聖書の御言葉はいろんな例えがありますし、確かにひどい言葉のように感じることがありますけれども、私たちは聖書の御言葉をそのまま神の言葉として受け入れて、心を開き、その場所を提供して、自分の人生を提供人生を委ねて生きていかなければなりません。それこそ誠の弟子として私がしなければならないことなんですね。ですから聖書の御言葉に従って生きる、聖書の御言葉に影響されて生きることができるならば、私たちは確かにイエスの誠の弟子として称賛されることができると思うんですね。第2番目に、32節を読みますと、そしてあなた方は真理を知り、真理はあなた方を自由にしますと言うんです。聖書の御言葉に従います。従って生活をすると不思議なことが起きてないんです。イエス・キリストが、私たちの人生に、恵みを与えてくださいました十字架に対しての信仰が仕上げてまいります。そして、十字架を通して、私たちの罪が なくなってしまった、私たちの罪が許されたということを、理解することができるというのですね。まあ、最後に一つありますように、聖書の御言葉に従うならば、あなた方は真理をし、真理はあなた方を自由にします。聖書の御言葉を通して、言葉なる神様であるイエス・キリストに出会うことができ、イエス・キリストはあなた方を、自由にすることができると、これに言っています、ね。で、確かに私たちは、自由だ、自由だと言いますけれども、自由ではないという生活をしてまいりました。例えば、私はイエス様に出会うまでは、まあ、孤独しておりましたし、お酒も飲んでいました。で、お酒の方は、23歳の時にやめたかなと思いますね。で、この間ある本の雑誌を見てまして、吉田茂は何を飲んでいたかとか、まあ、いろんな人がですね、有名なお酒を飲んでいたのを雑誌で知りました。で、24歳ぐらい、3歳の時に22歳でありましたけど、22歳の時でありましたけども、家内の家に実家に行くのが楽しみであったんですね。というのはそこにオーローカーが置いてありまして、それを目当てに行って、で飲み出したら一人で飲むんです。それとずっと飲んで、もう最後まで飲んで、飲んでしまう、まあ、お酒が祭りだったんですね。で、ですから十二グロもオードバーもジュエトーキーも、まあ、とにかく部屋たり下に飲んでおりました。で、部屋たりに行こうかなという時に、この文語では酒の奴隷になってしまうから酒を安全してしまうということで、お酒を飲みました。で、ちょうどお酒を飲んでる時にタバコも吸ってまして、富士から始まりまして、両切りの富士から始まって、完璧に 完璧、ついに完璧できまして、ショートピース、立ちも行けます、ショートピース、それから、もうとにかく、もう手当たり次第に韓国語をすると言いました。で、学校時代に韓国語が好きで好きで仕方がなくて、朝に起きたときに、韓国語は甘いというのが、実際、CM がありましたように、韓国語がなかったら生活できないで、そういうふうになってしまいました。で、ある時に友達の家に泊まらせていただきました。で、朝起きたら韓国語は2人とも持ってなくて、仕方ないので、灰皿にあった試験を取るのか、その灰を集めて、新聞紙を丸めて、そこに韓国の灰を入れて、通すんですけど、全然美味しくなかったですね。まあ、それぐらい、韓国語に、楽しく生まれた、そういう生活をしています。で、ある時はですね、タバコをやめようということを決心したんですが、なかなかやめられない。1週間やめて、DNT ガムをずっと噛んでたんですけども、それもやめることができなくて、相当悩んでいました。でも、イエス・キリストを信じたときに、それの全ての、タバコの害からですね、これから完全に解放されました。で、クリスチャンになったら、そういう習慣しているタブから奴隷にはなく自由になっていることを教えられたので、本当になってるのかなと思いながら、ちょっと試してタバコ吸ってみようかなと思いまして、クリスチャンになりましたときに、一度吸ったことがありました。ところが、以前ほどの、甘い香りじゃなくて、美味しい香りじゃなくて、すぐに捨てて、タバコを捨てたことを覚えておりますね。まあ、その日に、何がしか私たちはいろんな罪、そういう罪の習慣にの奴隷となっているものでありますかね。で、人間はなかなか弱いものですから、その習慣からやめることができませんで、私もタバコの習慣からなかなかやめることができませんので、その時思いましたのは、私たち人間というのは罪の奴隷だけども、この世の習慣の奴隷なんだな、自分の好きなものに奴隷になるんだなということを感じました。で、その通りイエス・キリストを信じる前でありましたけども、自由になりたい、自分で選びたい、自分で好きな時に好きなものを食べたいということがありまして、自由になりたいという気持ちが強く持っておりました。しかし、人間たちは弱いものだから、絶対に自由になることはできないと思っておりましたけども、イエス・キリストを信じたときに、すべての罪から、奴隷から解放されたことを感じて、本当に感謝しております。まあ、そのように、自由という言葉は、本当に魅力的な言葉でありまして、至るに対しては、信者も、我に、信徒も自由はしない、死なないという言葉を残して、亡くなったことを聞いておりますし、アメリカの政治家も、我に有名な政治家も、我に私たちに自由を与えてほしい。しからば死を与えようと、このように言ったようであります。このように、自由になることは非常に難しいことでありまして、何も言いました。立法の首、聖書の立法に従う首輝を思うのは、国の区域や世俗の区域と世俗の区域から解放される。要するに聖書の立法に従っておればこの世の法律に従う区域を追う必要はない、この世の奴隷になることはないとこのように教えております。世俗の区域を追うことはない。でもイエス・キリスト、ラズたちの間違ったことはイザリスたちの間違ったことだ。聖書の区域を追ってけども聖書の中にある私たちに区域を割すことが、自由を与えることができるイエス・キリストに彼らは出会うことはできません。そういう意味において、私たちはイエス・キリストを信じて、聖書の御言葉に従って、聖書の御言葉を通してイエス・キリストに出会って、イエス・キリストの人生を知ることによって、初めて私たちは、イエス・キリストによって自由を与えること、与えられたことを感謝することができるようになりました。聖書の御言葉に従って、御言葉にとどまって生活をしているならば、御 御言葉を通してイエス・キリストと出会い、イエス・キリストは私たちを従事してくださるとこのように教えました。ですから真理を知り、イエス・キリストを知り、真理、イエス・キリストはあなた方の自分にされる。誠の弟子というのは自由でなければならない。ありとあらゆるものに解放された自由を体験していなければならない。これがイエス様の弟子である条件の大事なところであります。ユダヤ人たちはそれを聞いてですね、びっくりしたんですね。アブラハムの子孫の友達だったけども、私たちは目の前にあるイエス・キリストを知らなければアブラハムの子孫ではなく、あなた方はサタン、あなた方のお父さん、父はサタンではないかと、このように聞いてなんだ。それからもう一つ、その当時のユダヤ人たちはローマの属国があって、生活しなければなりません。確かにローマの偶像崇拝者の、に税金を納めておりましたし、また支配されておりました。ある意味においては、彼らはですね、ローマの属国として奴隷生活をしなければなりませんでした。もし奴隷ならば、あなた方は誠を愛しない。イエス・キリストを信じているならば、たとえ奴隷者だとしても心は自由になっているわけだから、あなた方は自由だということをここに宣言することができるとこのように教えます。しかし彼らは確かに、ローマに対して憤りを持ってましたし、それにしてそれを跳ね返したいと願いを持っておりましたけど、自由になったという意識は持っています。私たちは奴隷だという意識を持っていました。そのようにして私たちが、イエスの弟子になるには自由を体験しなければならないんですね。で、ヨハネの8章の34節から35節を読みますと、イエスは彼らに答えられた。誠に誠にあなたが言っています。罪を行っているのは皆罪の奴隷です。奴隷はいつまでも家にいるのではありません。しかし息子はいつまでもいます。この御言葉は、私たちは確かに神様の子供であり、ユダヤ人たちは神の子供と意識しておりますけれども、今のイスラエルとイスラエルと、そして、アラブ民族との争いがありますけれども、これは異国兄弟の争いでありまして、で本妻の子供、アブラハムの、サラに生まれた子供は、イサクから3人の子供ができて、その後にその子孫がイスラエル。で、アブラハムの子供にサラに、サラの異母兄弟が、サラの奴隷の、女奴隷の子供が必要ないです。つまりの子孫がいらず、アブラハム、アラブ人ね、どうね。だから、異母兄弟の変化を今してるんですけども、奴隷は単語です。奴隷はいつまでも家にはいません。いることはありません。しかし、息子はいつまでも家にいることはあります。姉妹は、そうと言いますと、追い出されました。本家から追い出されたんですね。と同じように、もし罪の奴隷ならば、クリスチャンといえども追い出されなければならないと。でも、神様を信じている誠の成功な子供であるならば、いつまでも家に神様の身元に近づくことができるとこのように教えているんですね。ですから、もし私たちが自由人であれば、イエス・キリストの恵みに対して自由であることを信じて、それ自由であるならば、本家の子供だから神様の身元にいつまでもいることができるとこのようにおっしゃっています。このようにして、 アバ父よと私たちは神様をお呼びして、そして弟子としてイエス神様の目の中にいつまでも居続けることができます。ロマ人の手紙の8章の15節を見ますと、あなた方はそう再び今日に残しているような奴隷の霊を受け継がなく、子としてくださる御霊を受けたのです。私たちは御霊によってあは父よと呼びますとこのように書いています。ですから真の弟子というのは神様をお父様とお呼びする、その特権が与えられているということと、そして家に、言い続けることができ、神様イエス・キリストの十字架の、自由を体現することができる、できているものが真の弟子だとイエス様は私たちに教えてくださいました。第3番目に第3番目に、誠の弟子というのはアブラハムの技をするということでありましたけど、アブラハムの技というのはその時の18章なんです。主はマグネのカシの木の頃でアブラハムに現れた。彼は火の熱い頃天幕の入り口を伝っていた。すると彼が目を上げてみると、3人の人が彼に向かっていた。彼は見るなり彼らを迎えるために天幕の入り口から見ていく、地面に見ていくようという内容ですね。で、この3人の人というのは、神様の御使いであって、まあ、私たちが教えられたのは三位一体の 3人ではないかなというふうに言われています。3人の御使いが今度は、ソドムとゴモラを滅ぼすために、向かっていたんですね。そのところに向かっておりました。で、その途中で、アブラムに出会って、アブラムは、3人の御使いに、もしソドムとゴモラが火で滅ぼされることを聞いたときに、そこに50人、40人、30人、10人の正しい人がいたら、ソドムとゴモラの町を滅ぼさないようにしてほしいと願い、それを承諾されて3人はソドムとゴモラに向かいました。まあ、皆さんご存知のようにソドムとゴモラは滅ぼされてしまった。ロト以外、ロトの家族以外は全部滅ぼされてしまいました。まあ、要するにソドムとゴモラの町には10人以上の美人はいなかったということが、その時に言われております。で、18章の一節を読みますと、主はマグネの貸しの木のそばでアブラムに現れたということであります。彼は火の熱い頃天幕の入り口に座って、見るやいないや3人の使いを見るやいないや走っていって彼らを迎え入れたということが書いてあります。で、真の弟子の第3番の三番の条件というのはですね、いつ何時どんなことがあっても、主にその顔を向いていなければ、その心は向いていなければならないということであります。これからの2章の重要なことにこういうことがあります。こういうわけですから、食べ物と飲み物を聞いて、あるいは祭りや新月や安息についても大変のあなた方が非難されてはいけません。これらは次に車の鍵であって、本体はキリストにあるのです。例えば私たちの生活をする上においては、ユダヤ人たちが言っているように、豚を食べてはいけないというものはダメだ、イザムトルは交渉と言いまして、
ユダヤ交渉って、イスラムがハラルですか。
で、まあ、こういうふうに食べ物を聞いて、制約を設けているみたいですね。また例えばこれは清いものであり、これは爪の悪さものは蹴られた動物であるとか、いろんなしきたり、その風習があります。でもそういうものはそういうものに影響されてはならないとイエス様は私におっしゃいました。習慣、この世の習慣に属して 属しているけども習慣に属しているこの世の文化に属しているけどもその文化に属されないでそれぞれのものの本体はキリストであるイエスキリストであるということをしっかりと心に念じていなければならないと思います。ですからイエス様の真の弟子というのはどんな時も御言葉に従うことであり御言葉を通してイエス・キリストに出会いそして自由にされているものでありそして父や神様の我が父をとして呼べる特権をいつも持っているものでありそしていつ何時目の前に神様の見つかりが来ても、すぐにそれに敏感に反応できる姿勢を持った人でなければならないということをですね、私たちに教えてください。これにイエスの弟子になることは非常に難しいことであります。人間的には難しいことでありますけれどもイエス・キリストがそのようにしてくださると考えるならば私たちは簡単に速やかに真の弟子になることができると思います。で真の弟子なのには、とっかかりは、聖書の御言葉に従うことであります。聖書の御言葉を通して、イエス・キリストに出会うことでありまして、そして、恵みに預かることであります。で、ある時、こういうことがありますね。聖書の御言葉は、あんまりも現在の生活に、隔離、はい、現代の生活にマッチしないから。だから、聖書の言葉をある程度理解で、ある程度理解しない、解釈しなければならない。時代になっちゃうみんなと一緒に読みますけども。で、私も、聖書の御言葉が、これは書かれたの5000年前で、5000年前、古いの。で、新しいは2000年前。で、イエス様が五大聖書は、新約聖書は、AD の100年ぐらいのもんだから、150年ぐらいのもんだから、いろいろ考えて、今の現代にこの聖書は待ちしたいなというふうに考えました。で、聖書の御言葉はある程度解釈しなければならないと、このように考えておりましたけれども、ある時、一つの出来事がありまして、聖書をそのまま信じよう。聖書の御言葉は、確かにバカかもしれない、愚かもしれない、幼児には愚かなものの書物であると聖書書いてありますけれども、愚かであるかもしれないけれども、聖書の御言葉にそのまま信仰を持って信じてみようと決心いたします。すると不思議なことに、物事は、この世の中のことは全部分かってくるようになると思います。あ、これも罪があるんだ。どんなニュースを聞いても聖書とは関係ないと思うような出来事であっても人間の中は我が の中の範囲の今後で働くと正義の働きがあるんだな神の働きとそして悪魔の働きがあるそして善と悪の働き花まで入って事件が起こっているのかなということが理解することができるようになりました。ですから聖書の御言葉にしてあることは私たちの頭では理解できないけれども神様が不思議な技をしてくださり神様の生きている技を生きていることをですね聖書の御言葉を通して、私たちは理解することができるんですね。ですから聖書の御言葉に従うこれ愚かかもしれないけれどもそのことを通して私たちの人生に、真の弟子としての成長が神様から与えられてまいります。今日も、理解できないかもしれないけども、愚かな行為かもしれないけども、聖書の御言葉に、忠実に従って、参りましょう。愛する天のお父様、あなたの御名を賛美いたします。神様が私に語ってくださることは、聖書の御言葉以外に神様は働いてくださらないし、また教えてくださいませ。今日も私たちは愚かに思えたとしても聖書の御言葉に従って生活することができるように力を与えてくださるようにお願いいたします。そしてイエス様の弟子に恥ずかしくないようにイエス様の言葉に伺い続けることができるように 心を入れ替えることができるように導きを与えてくださるようにお願いいたします。主イエスキリストの皆によって、祝福してお祈りします。